こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アイヌ神謡集は、チリユキエがアイヌに伝承されたカムイ十三編を選び、アイヌ語のローマ字音社と日本語訳を併記した苦笑文学集である。チリは本書の刊行を目前に19歳で亡くなったが、その仕事は、消滅の危機にあった言葉と物語を文字によって後世へ渡す重要な記録となった。収録作ではジャンザ・カウミナのカムイが自ら語り手となり、失敗誇り報復助言を物語る。したがって本書は神話資料であると同時に、動物人間環境を切り離さない世界認識を伝える指定作品でもある。序文と巻末資料を含めて読むことで、作品の美しさだけでなく近代化の中でアイヌ文化が置かれた歴史的状況も考えられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、言語の響きと日本語訳を併記する。古書文学の記録方法本書の最も重要な特色は、各神謡をアイヌ語のローマ字表記と日本語訳によって伝える構成にある。日本語訳だけなら物語の題は把握しやすいが、反復される音、呼びかけ、擬音的な句、用としてのリズムは失われやすい。チリユキエは言語を残すことで内容を多言語へ移すだけでなく、声で受け継がれてきた文学の手触りを読者に示した。冒頭句、銀のチール降る周りに、金の血ふるふる回りにのように訳本自体にも反復の音楽性が保たれている。一方、ローマ字表記はアイヌ語を理解しない読者にとって直ちに意味を開くものではない。それでも意味だけでは文学の全体を捉えきれないという事実を可視化する役割を持つ。翻訳を完成品として閉じず、言語と訳語の距離を残したことが本書を単なる昔話の本案ではなく、言語文化の記録として特別なものにしている。補定新版の解説を参照すれば、表記や伝承をめぐる理解をさらに深められる。次に、動物を神として語るカムイユカラの複層的な自然観、収録された神謡では、沼貝などが単なる自然描写の対象ではなく、意志と声を持つカムイとして現れる。しかも多くの作品は人間が神について説明する形式ではない。蛇の神や狐の神などが自ら歌ったようとして自身の経験を一人称で語る。この視点の転換によって、人間中心の価値判断は相対化される。例えば動物の行為には生活上の事情、誇り、怒り、軽率さがあり、読者は人間側から一方的に眺めることができない。自然を美化して肯定的な理想郷にするのではなく、人間と諸存在の間に緊張、交換、いたずら、制裁があることも描かれる点が重要である。ここでの神は西洋日神教における超越的な創造主と同一ではなく、自然界と生活世界に具体的に関わる存在として理解する必要がある。本書はこの世界観を概念解説からではなく、個性のある語りと出来事を通じて読ませる。そのため読者は信仰の知識としてではなく、関係性の倫理として自然観に接近できる。さらに、弱的な出来事に現れるいじめと単純化できない教訓、アイヌ神謡集の作品には、軽率な行為が不幸を招く話、力ある者が弱い者を助ける話、相手を侮った者が報いを受ける話などが含まれる。こうした筋立ては弱に近く、読者は行為と結果のつながりを読み取れる。しかし、本書を近代的な道徳教材のように、この話の教訓は一つと整理するのは適切ではない。語り手が動物神や自然神であるため、出来事の評価は人間社会の規範だけでは決まらないからである。ウーモラスな失敗談には笑いがあり、苛烈な結末には恐れもある。反復される用の句や語りの調子は、結論を急ぐよりも聞き手に場面と感情を刻み込む働きをする。カエルの神のようのように、滑稽さと死の重さが同居する作品はこの両義性をよく示す。物語の締めは抽象的な善悪を示すだけではない。自分の力を過信しないこと、他者の良分を軽んじないこと、行為が関係の網目に影響することを具体的な出来事として考えさせる。本書の教訓性は、その曖昧さや感情の豊かさを含めて読むときに最もよく見えてくる。チリユキエの序文が記す文化継承の切迫性と出版の歴史性、本書の序文は神謡集を美しい民話の写生として読むだけでは不十分であることを示す。チリユキエはかつての北海道をアイヌの人々の生活の場として振り返りつつ、和人による圧迫の中で言葉や伝承が失われることへの危機感を記した。したがって信用を書き留める行為は、過去を懐かしむためだけの作業ではない。口頭で共有されてきた知識、表現、世界観が継承の条件を奪われる現実への応答だった。本書の刊行はチリの死後であり、彼女は19歳で亡くなった。この事実は作品に悲劇性を添えるが、読者が偏者の若さだけに鑑賞を集中させるべき理由にはならない。わしろ、若いアイヌ女性が高度な言語的仕事を担い、自らの文化を日本語読者へ届けた主体性に注目すべきである。さらに、文字化は保存に有効である一方、語りの場、武者、地域差をすべて保存できるわけではない。 本書を文化の完全な大怪物とみなさず、継承を支える重要な入り口として位置づけることが、序文の問題意識に誠実な読み方となる。最後に13編の多様な語りが示す神話史生活地の高低。13編という比較的コンパクトな収録数にもかかわらず、本書には火山狐海谷地の魔神、高木切麦など多様な存在と場面が現れる。各編は同じ世界観を機械的に説明するのではなく、それぞれ異なる声ば出来事を持つ。そのため読者は、アイヌ文化を一枚岩の自然崇拝として理解するのではなく、具体的な生き物、土地水辺、狩猟や暮らしに関わる想像力の重なりとして受け取れる。神話でありながら動物の習性を思わせる表現や、共同体における振る舞いへの示唆も織り込まれている点で、死と生活地の境界も明確ではない。また作品には厳粛さだけでなく、基地誇張、過小しみがある。神聖な存在を扱う文学が必ずしも重ましい口調に限られないことは、読書体験を豊かにする要素である。初読では日本語訳を通して各話の展開を追い、次にローマ字表記の反復句を声に出してみると、物語としての面白さと用としての構造を区別して味わえる。研究所の体系的説明とは異なり、個々の声から世界観へ近づけることが、この小さな文庫の強みである。結論として、本書はアイヌ文化、アイヌ語句章文学を初めて本格的に読みたい人、神話や民話を比較文学的に読みたい人、翻訳が言語の音や文化的背景とどう向き合うかを考えたい人に適している。文学作品としては、反復の美しい日本語、神々の個性的な七人称、笑いと恐れが交差する短い物語を味わえる。歴史的資料としては、地理置きへの序文を通じ、文化の継承が抽象的な理念ではなく、言葉を失いかねない人々の切実な課題だったことを学べる。ただし、一冊だけでアイヌの歴史や多様な地域伝承を総括できるわけではない。巻末の解説や現代のアイヌ研究当事者による発信と併読することで、より立体的な理解につながる。類似する神話集や昔話集と比べた際の決定的な特徴は、編者自身がアイヌ語の音を記し、日本語へ訳した二重のテクストにある。読者は内容を読むだけでなく、翻訳しきれない声の存在にも触れられる。そこに文学的魅力と文化保存の意義が分かちがたく結びついている。ご支援いただける場合は、地理行きへ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。